今週はローマの信徒へのための第4章1節から8節を朗読します。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たというべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります。ところで働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし不信心な者を義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。さあ今週からこのローマ書の第4章に入っていきます。この第4章はですね、内容的にはこれまでの第3章の続きということになるんですけど、パウロはこの前の第3章の特に後半ですね、21節から30節で、全て信じる者に与えられる神の義というものが現れたということを宣言しましたね。すでに学んだように、これはキリストを信じる信仰によって義とされる、これ四字熟語で何て言いましたっけ、神学用語ですけど、信仰義人というね、そういう教えだったわけですよね。これはいわば明るい光と言って良い教えですね。本当にこれ以上明るい光はないと言ってもいいぐらい大事な光ですね。しかしその前の第1章の18節から第3章の20節までは、全ての人は罪のもとにある、罪に支配されているということが記されてたわけですね。神学者が夜とか長いトンネルとかね、読んだ箇所ですけれども、このことに対してパウロは第3章の21節からまさに光ということのできる教え、もう明るい救いの希望の教えですね、それを語った、それを宣言し始めたんだってことでしたね。じゃあそれに続くこの第4章では何が語られているのか。実はパウロはここでその第3章で宣言したことが間違いのないことであるっていうことを改めて論証してるんですね。言いっぱなしで終わらない、これこれこういう理由で確かなことなんだっていうことを、まあ改めてですね論証している。じゃあどうやって論証したかっていう、してるかっていうと、旧約聖書に登場する有名な人物を取り上げてですね、福音の真理を明らかにしようとして、つまり信仰によって義とされる信仰義人っていうということが、ということのその実例としてね、ある人物を取り上げているっていうんですね。この人を見れば信仰によって義とされるっていうことがどんなことかが分かるってことですね、その人物っていうのはもう分かりますね、皆さんね読んでいて分かると思いますけど、アブラハムという人であって、これはユダヤ民族の、元祖であってですね、信仰の父としてずっと今でも敬われている人物、それがアブラハムという人ですね。パウロは今読んだところの3節でね、聖書には何と書いてありますかってね、言ってますけれども、何よりもこの聖書が語る神の救いの真実に基づいて福音の真理を明らかにしようとして、聖書は聖書によって読み解きなさいっていう言葉がありますけど、パウロはこの旧約聖書ですね、まあその時はまだ新約がなかったわけですけど、聖書からある人物を取り上げながら、ここに信仰義人のその良い実例があるんだということを説明しているということですね。まあそれがアブラハムということなんですけど、皆さんアブラハムっていう名前の意味は今まで聞いたことありますか。どんな意味があるか。これ神様が実は彼に与えた名前なんですよね。もともとはアブラムって言ったんですけど、創世記の17章で神様がアブラムに向かって、あなたはアブラハムと名付けると新しい名前をくれたんですね。アブラムとアブラハムってラが入っただけなんですけど、全然意味が違うんですね。アブラハムっていうのは多くの国民の父っていう意味なんです。多くの国民の父、すごい名前ですよね、意味としてはね。それまでアブラハムじゃなくてアブラムだという名前だったんですけど、このアブラムっていう元の名前には、これちょっと明確なところは不明確なところもあるんですけど、一説によると旅する人という意味があるんだとも言われてるんですね。旅する人、 なんでアブラハムは旅をしたんだろうか。それは誠の神様を信じたからなんですね。ただ一人の誠の神を信じて神一筋に生きるためにアブラムはそれこそ一族ローと全部引き連れて、ね、故郷を離れて旅に出た人なんです、ね、このようなアブラハムの信仰一筋の生き方の中に私たちは神を信じて生きるというものの姿が映し出されていることを見ることができると言っていいと思うんですね。ただただ神の言葉に信頼して行くところを知らずして出て行ったアブラム、それが私たちの信仰の祖、信仰の父と呼ばれる人物の姿だということです。そしてそのように信仰によって家族と共に新しい人生の旅に出たアブラムに神様は新たにアブラハムというね、アブラハムという名前をお与えになった。まさにその名の通り、彼を、このアブラムをですね、多くの国民の父としようとした。その計画をその名前にも託したと言ってるんでしょうかね。そういう意味を持った名前だっていうことですね。そしてここには人類の歴史における神様の救いのご計画があるんです。大きな話です、皆さん、大きな話なんです。このアブラムという一人の人物を選んで、そしてアブラハムとしてね、信仰に生きさせた。ここには神様が全人類を救うという大きな救いの計画があるんだってことですね。神はこのアブラハムを、そしてその子孫であるユダヤ民族を選ぶことを通して具体的に人間の歴史の中に入り込んで全ての人を救うためのご計画を着々と進められたってことです。わかりますか。神様は私たち人間の歴史に入り込んでくださるお方、私たちと人間とこう関わりを持って私たちを導いて用いて救いの計画を実現されようとしている。そのようにして選ばれた人がアブラムであって、アブラハムであって、その子孫であるユダヤ民族だということなんですね。そういう意味でユダヤ民族ってやっぱり特別な位置にいると言っていいでしょうね。私たちにとっても、その意味をしっかりと、把握しておく必要のある大事な民族の一つでもあると言っていいと思いますね。アブラムを、神様はユダヤ民族を通して全人類を救い、全ての人々を祝福するためにアブラムを選ばれた。これ前回も言いましたけど、神様っていう方はユダヤ民族だけの神様じゃないんですね。そして神様の立てるご計画もユダヤ民族のためだけの計画じゃなくて、ユダヤ民族を用いて全ての人々を救うための計画だったってことですね。ここを勘違いしてはいけませんね。そして神様はアブラムをアブラハム、多くの国民の父と改名したわけですけど、それはもうそのご計画がもろにその名前の中に意味に込められていたってことですね。アブラムを通して全世界の人々に救いと祝福をもたらそうとした、それが神様のご計画だったっていうことなんですね。そういう意味でアブラムっていう人はユダヤ民族の元祖なんですけど、それだけじゃなくて全ての民族、私たちにとっても信仰の父だってことですね。パウロはこの同じこれ4章のちょっと後ろの方ですけど、11と12節でこんなふうに言ってます。ちょっと読んでみましょうかね。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証しとして割礼の印を受けたのです。こうして彼は割礼のないままに信じる全ての人の父となり、彼らも義と認められました。さあ、割礼のないままに信じる全ての人というのは誰のことですか。聖書の言葉で言えば異邦人のことですよね。ユダヤ人以外の、私たち日本人も入ってますね、異邦人の父となり、異邦人も義と認められた。そして12節、さらにまた彼は割礼を受けた者の父、すなわち単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼以前に持っていた信仰の模範に従う人々の父ともなったのです。割礼を受けた者の父ってことはユダヤ人の父ですよね。でもただ単に外側だけ形だけ割礼を受けさえすればいいっていう問題じゃなくて、結局アブラハムが持っていた信仰の模範に習う、ね、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと割礼を受けることによって救われるんじゃないんですよね。あるいは律法を守ることによって救われるんでもなかったんですよね。どうしたら救われるんでしたっけ。そう、キリストを信じることによって救われるんですね。そういうことですよね。アブラハムっていう人はそういう意味でキリストを信じて救われた人々の全ての人々の父となったんだ。そういうモデルとしてアブラハムがここで取り上げられているってことですね。 まあ、どうでしょう皆さん、聖書ってちょっとやっぱり難しいなって感じてる人もいるかもしれませんね。確かにそういうところもあると言うしかないんですけど、まあ、しかし同時に聖書ってね、読めば読むほど面白いものでもあるんですね。分かってくればね、分かってくるほどね。聖書を読む喜びの一つ、あるいは聖書を読む楽しみの一つは、聖書を読むときに、読むとね、生きた人間とこう出会うっていうことができますね。アブラハムという人であったり、あるいはその子であるヤコブとかヨセフとかね。皆さんヨセフの物語読んだことありますか？感動しますよね、子供が読んでも分かるような物語でね、すごく感動しますよね。さらにはモーセやヨシアやその後のサムソンとかね、獅子たちの物語を読んでも非常に興味深いですよね。ここに神を信じて生きた一人の人間がいる。しかもこれは本当に不思議なことですけど、アブラハムが生きたのは実際は紀元前2000年よりもっと古い時代だって言われてますけど、2500年ぐらいかもしれません、まあ、ちょっと明確なところは分からないですけど、とにかく古いですよね。それほど昔に生きたアブラハムなんですが、その頃すでに私たちと同じように救い主キリストの恵みによって生かされるということはこういうことだということを味わいながら、そういう意味でこう表しながら生きた人があったってことなんですよね。皆さん驚きませんか。イエス様が生まれるもう何千年も前なんですよ。その頃もすでに、まあ、イエスっていう言葉は名前は知らなかったでしょうね。私たちがイエス様について、救い主について知っているような詳細はアブラハムはもちろん知らなかった、まだ示されてなかった。でも間違いなく私たちと同じように救い主メシアを待望し、メシア を信じてアブラハムは生きた。そうやって信仰によって義とされた人物としてアブラハムは生きた。そういう人物が紀元前2000年以上前に、ね、もうすでにいたっていうこと、これはもう奇跡としか言いようがないことなんだろうと思いますね。アブラハムもまた信仰によって義とされるという恵みに預かっていた、まあ、というよりもむしろアブラハムこそが信仰によって義とされるということの私たちの模範なんだ、モデルなんだということなんですよね。このことを私たちは決して忘れてはいけない。時々ね、旧約聖書はとっても厳しい教えが書かれているのであまり読みたくないって人いますよね。一方で新約聖書は優しい神様の愛がね記されているんで好きだっていう人も多いと思うんですけど、まあ、そうやって旧約と新約をこう分けてしまってね、これ最悪の場合は旧約と新約の神様は違う神だって言い出してね、旧約聖書を全く捨て去ってしまって新約だけあればよいって言い出すグループも実は歴史の中に現れたんですね。長い教会の歴史の中にそういうグループもあった。まあ、私たちはそこまで極端にはいかないと思うんですが、でもどこかでやっぱり旧約聖書をこう新約より軽んじているというかね、こう疎んじているというかね、そういう傾向がないとは言えない現実があるんじゃないかなって気がしますね。皆さんどうですかね。まあ、しかし先週も見ましたが、パウロは実に神は唯一だからですって宣言したんです。旧約の神も新約の民も唯一なんだから同じ神だってことですよね。これは聖書が旧約と新約を通して一貫して主張している大切な教え、神は唯一だってことですね。そして神が唯一であられるからには、ここ大事ですよ、神が唯一であられるからには人々を救う神の道も常に一つである、同じであるってことですね。別の神なら別の救いがあってもおかしくないですけど、神が唯一で一人の神だとすれば、その神が私たち人間に与えられる救いの道も常に同じだ、一つだってことですね。つまりただお一人の神はあらゆる人に対して唯一の救いの道を示しておられる、いや唯一の救いの道しか示しておられない。さらに言えば、いかなる時代においても一つの救いの道を神様は一貫して示し続けておられるってことです。旧約の時代も新約の時代も救いっていうことに関しては全く一つの道、それは救い主メシアを信ずる信仰によって救われる。イエス様が生まれる2000年以上前に生きたアブラハムもそうだったし、イエス様のあと2000年経って生きている私たちも同じ救い主イエスキリストメシアを信じて救われている。そういう意味で聖書は一貫して旧約も新約も通してね、一つの救いを教えている。時代によってね救い方が変わるとかそんなことは一切ない。 これはとても大事なことですから、ぜひ心に留めておいていただきたい。しかもそのことを本当にこう聖書から分かってくると、聖書って面白いなって改めて、思うんじゃないかと思うんですよね。まあ、さっき聖書を読む楽しみ、聖書を読むことの喜びって言いましたけど、さっきはね、その生きた人間と会うってことを言いましたが、もう一つは聖書のあっちやこっちの教えって、それぞれこうバラバラに頭の中に入ってきたことが、ある時一つに全部がこう結びつく、あそことこことくっついてたんだってね、全体が一つにまとまってるんだってことが分かるという喜びがありますよね。あるいは感動と言ってもいいかもしれませんね。そして実はそういう、こう聖書全巻が一つのこう線を持って結ばれているってことが分かってくると、それはただ嬉しいっていうだけじゃなくて、私たちの信仰が強められていくんです。これはね、ロイド・ジョーンズって時々お話をする、紹介する牧師も言っていた言葉でして、こんなことを本の中で語ってるんですね。私の知る限り、この世の何にも増して信仰を強める者は、このような章を取り上げて、この人がいわば後ろに下がって立ち、救いの全体像を俯瞰している姿を眺めることである。パウロは旧約聖書における救いを眺めている。その後をたどり、それがいかなる場所においても同じであることを示している。ここで私が悟るように導かれるのは、私の救いが決して何か偶発的な不確かな、いわば行き当たりばったりのものではないということである。私が見て取るのは、神がそれをまさに時間の始まる前から計画しており、これをすでに歴史の黎明期に実行し に移しておられたということである。そして神は同じ方法を続けてこられた、またこれからも続けてくださる。それが神の道であり、それゆえ完璧な道である。こうした超感図的な見解は、私が常に感じるところ、格別に信仰を強めるものである。超感図ってこう鳥が空からね、地上をバーッとこう見渡す、それは超感、鳥が見るっていう意味ですけど、聖書全体の教えを、創世記から黙示録まで全体をパーッとこう見渡すような見方ですね。そうやって見えてくるものは、私たちの信仰を強めるっていうんですね。今皆さんと一緒にやってる16回シリーズって、まさにそういう目的を持っての学びの一つということですけども、聖書全巻を知る、学ぶということ、それが私たちの信仰を強めるというか、聖書が私たちの信仰を強めてくれるんですね。御言葉がね、全体がバランスを持って、そういう意味でもぜひぜひ聖書をコツコツですけれども、読み続け、学び続けていく、群れでありたいなと思いますね。そうやって信仰の喜びと力をですね、味わっていきたいと思う。さて、その上でパウロはこの箇所でまず一節でね、では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たというべきでしょうかと問いかけています。そして2節でこう答えています。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。アブラハムっていう人はユダヤ人にとっての英雄ですから、アブラハムの人生っていうとね、まあ、みんながきっと子供でも、あれやったこれやったってよく知ってたんだと思うんですけど、やっぱり英雄ですから、立派な行い、立派な人生を生きた、そう思われているに違いないんですよね。人間の前では誇ることがあってもおかしくないような、確かに信仰の偉人なんです。まあ、しかしパウロはここではっきりね、神の前ではたとえアブラハムであっても誇ることはできないって言ってるんですよね。でどういうことかというと、神様の前ではアブラハムといえども自分の行いによって自分を義として立てることはできなかったんだってことなんです。ここですね。人間的に見ればやっぱり立派な生き方をしたかもしれない、でも神の基準からしたら50歩100歩でみんな同じ罪の中にあったってことですよね。自分で自分を義と立てることはできなかった。そして3節でさらにこう言ってますね。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた。このアブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた、括弧で入ってますよね。この言葉は創世記の15章の6節に出てくる言葉なんです。創世記の第15章の6節。この時まだアブラハムはアブラムっていう名前だった、名前が変えられてないんですね。でアブラムにはまだ子供がなかったんです。子供がないままにどんどんどんどん年だけ取ってきてしまった。でアブラハムはこの時すでに自分たちにはもう子宝がないと、子宝に恵まれなかったんだなってね、諦めて 養子を取ることに決めていたんですね。その養子ってどういうことかというと、自分の妻に仕えている女奴隷を通して子供を設けて、それをまあ自分たちの子供にしよう、妻も同意してそうした、そういうふうにしたっていうことが書かれてあるんですよね。でもね、それは16章に出てくる言葉であって、実はこの同じ15章、アブラハムは、神を信じた、それが彼の義と認められたって、この時にアブラハムはなんで信じたって言われたかっていうと、ある時ある日神様が夜中にね、アブラハムを起こしてね、外に出なさいと、そして空の星を見なさいっておっしゃった。まあ東京の空ではあまりね、星がポツポツしか見えませんから数えることはできるんですけど、当時のこれ、ね、今から言うと4000年以上昔ですから、もう本当に澄み渡った空で、夜中になると晴れているともう本当に、何億というね、数えきれないほどの星が見える。神様はその星をこう指さしてね、その星の数を数えてごらんなさいとおっしゃった。当然数えられっこないんですけども、その時神様はアブラムにこうおっしゃった。この数えられないというほどの星の数ほどの子孫を、子孫があなたから生まれ出てくるよってね。その約束をアブラハムにその時くださった。そしてその時アブラハムはその神の約束を信じたっていうんです。そしてその信じたことが、信じたアブラハムを神様は義と認めてくださった。ここに信仰による義認っていう一つのモデルがあるってことなんですね。でもこれはアブラハムが何か特別なことをしたわけじゃないですよね。ただただ神様の言った言葉を信じたっていうだけなんです。信じただけなんです。それだけだということをはっきり聖書は語っている。そしてパウロはこのロマ書でさらにこう続けています。4節と5節、4章のね、4節4ところ、ところで働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし不信心な者を義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。ここにはね、働く者の姿って出てますよね。神様の前でせっせと働いている人、そしてその働きに応じて神様が報酬を必ず下さるはずだと信じている、そういう信仰のあり方もあるわけですよね。世の中には人間が一生懸命頑張って良い行いをして神様からご褒美をもらおうっていうね、神様からそういう意味で救ってもらおうっていう、これは立法主義、ユダヤ教徒たちもそうですよね。そういう考えですし、まあ、仏教もそういう部分があるかもしれませんね。世の中にはそういう信仰もあるわけですけども、そして神様はそれに応えてこの人を正しい人だとおっしゃってくださる。それは当然支払われる報酬であって、いいですか、神様はそうせざるを得ない、そうするのが神様の義務であり、それは神様にとっての負債だということになりますよね。人間が成したその仕事に応じて神様は当然支払わなきゃならない、神様の側からの負債になるわけです、義務になるわけですよね。そういう信仰において神と人間の関係ってどうなるかっていうと、わかりますか皆さん、神様はまるで人間に負債を負った存在になっちゃうわけです。人間が正しい行いをした、それに対してどうしても答えざるを得ない、答えなきゃいけない、そういう義務を負った存在となってしまう。言うなれば人間の正しい行いに揺り動かされてしまう神になるわけですよね。それは人間の欲求に答えざるを得ない、まさにそれは偶像の神ということになるんですね。わかりますか。まるで人間に対して支払い義務でもあるかのように、義という報酬を払わなくてはならない、そういう神がいるとしたら、それは本当の神と言えるだろうか。それは人間に仕える偶像であって偽りの神々だということになりはしないだろうかということですね。パウロはここではっきりと報酬ではない、恵みによって、ただただ信仰によって与えられる義、それが神の義だ、それは全く誰もですね、神の前に誇ることはできないのだということを語っているわけですね。そしてパウロは5節の方でこう言ってますね。誠の神様というのは不信心なものを義とされる方だって、 古説に書いてますね。不信心なものを義とされる。立派なことをしたからそれにご褒美で与えるんじゃなくて、いや、不信心なものを義としてくださるって。不信心なものってどういうことか、時々信仰がなくなっちゃうとかね、ただ信仰が弱くなっちゃうっていうじゃなくて、このルターという宗教改革を起こしたルターは、この不信心なものっていうところをね、神を失っている存在って説明してるんですね。神を失っている存在、まるで神様なんかいないかのように、ね、考えたり行ったりする人、それが不信心なものの意味です。これはあまり人事として笑ってばっかりいられないかなっていうふうな思いもあるんですね。私たちも何かことが起こると、まるで神様なんかいないかのように不信仰な思いや行動に走ってしまうことがあるんじゃないだろうか。祈りもそこら得たくれもなくてね、もう慌ててしまうってことあるかもしれませんね。アブラハムもまた先ほども言ったように、創世記の第15章では義と認められたって書いてあるんですけど、第16章ではなかなか子供が生まれない、そこで悩んで悩んで苦しんで挙句ですけれども、でもついにそばめを通して、そして子供を設けようとした。これってどういうことか分かりますか、皆さん。神様はあなたから生まれる子孫をたくさん、この空の星のように増やすよっておっしゃったんですよね。その約束を全部捨ててきったわけじゃないんです。自分から子孫が生まれるってことをアブラハムはどうしてもやっぱり待っていたわけですね。でもなかなか生まれない。その時にアブラハムと、まあ、妻のサラも一緒ですけど、サライが出した結論は、そうだ、自分とサラの間じゃなくて別の女性でもいいから、アブラハムの子供ならね、子供に違いないだろうということで、妻に仕えていた女奴隷のハガルという人とアブラハムの間に子供を設けさせて、イシマエルという名前をつけてアブラハムの子供にした、養子にしたってことです。これ完全に信仰を捨てきってるわけじゃないんですよね。神様の約束を捨てきってるわけじゃない。神の約束を人間の知恵と力で成就しようとしたってことです。これはでもね、深刻な問題ですよね。これはね、現実に私たちもどこかでこう信仰も捨てきったわけじゃないけど、自分の知恵と力で何かを頑張ってしまうってね、そういう部分っていうのは私みんな持ってるんじゃないかなって気がしますよね。でもそれは不信心なものなんだ。それは神の約束を人間の知恵と力で成し遂げようとする思い上がりの行動だということ、不信仰の不信心の行動だということを、私はしっかりこのアブラハムから学んでおきたいと思うんですね。しかし神は、ここが大切なんですよ、そういう不信心なアブラハムを、不信心な私たちをなお義と認めてくださるお方だってことですよね。アブラハムはその時確かに不信心に陥りましたが、再び神への信仰に戻ってきたってことですね。もちろん神様がアブラハムに呼びかけて、アブラハムを何とか戻そうとしていろんなことをしてくださってるわけですけど、その呼びかけに応答して神アブラハムは何度も何度もそこへ神様に引きずられるようにして戻ってきたっていうことです。これがアブラハムの姿だっていうことです。不信心なものを義としてくださる神っていうのは、そういう現実があったってことですね。これを私たちは忘れてはならないと思うんですね。そしてここでパウロはユダヤ人にとってのもう一人の英雄であるダビデの言葉を引用してるんですね。6節から8節、同じようにダビデも行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。ってこの括弧のところの引用は詩篇の第32編の頭の部分の言葉なんです。詩篇第32編ですね。ダビデは先ほども言いましたが、ユダヤ人をはじめとする信仰の歴史の中で最も重要な人物の一人なんですけど、しかし皆様よく知ってると思うんですが、同時に彼はとんでもない大きな罪を犯した人でもあったってことを聖書は伝えてますよね。その罪は自分の忠実な家来の妻を自分のものにするために、その夫である家来をですね、一番戦闘の激しい戦場に送ってわざと殺されるようにした。そうやって家来を、まあ、 上にで殺されて、その妻、残された妻を自分の妻にしてしまった。もし現代社会でそんなことが起こったとしたらね、どうなると思いますかね。これもきっとね、ツイッターだの YouTube だのね、そこから中でもね、炎上しまくりのですね、そういう状況になると思いますよね。しばらくはそれで、ね、世界中のニュースが持ちきりみたいなね、まあ、しかし神の不思議な救いの歴史の中で、このダビデもまた神様に立ち戻って許されて信仰の生涯を全うした。不法が許されってここでダビデは言ってますけど、この言葉は面白い言葉で、運んでいくっていう言葉の意味なんですね。運んでいく、罪が運ばれていってしまう、罪が持っていかれちゃったってことです。自分が神様の前に犯した不法が持っていかれてしまって、もう自分のものではなくなってしまったっていうことですね。面白い言葉ですよね。さらに罪を覆い隠された、これはもうもちろんに文字通り覆われるってことなんですけど、この持ってかれちゃったっていう言葉にしても、覆われるっていう言葉にしてもね、よく考えてみると随分虫のいい話ですよね。だって自分何も変わってないんですよ。にもかかわりず罪を持ってかれちゃった、お前罪どうしたって言った時に、ああ誰かが持ってっちゃってくれましたって。お前の罪はその後どうしたって時に、今ね神様が覆ってくださって、罪見えないでしょ、私罪ないんですって。そんな虫のいい話あるかってね、怒り出す人がいてもおかしくないような話なんですが、でもその虫のいい話があるんだってことなんです。パウロはそれがあるんだってここで言ってる。それがなければ私たちは神の前に実は立つことは一切不可能なんだ。皆さん、罪は誰に対して覆われるんでしょうか。神様の目に対して覆われるわけですよね。神の目がじーっと見ているその罪を覆ってくださるって。じゃあ誰がそれを覆ったんでしょうか。神ご自身が覆ってくださっている。救い主イエス様が覆ってくださった、御子イエスキリストがその罪を持って行ってくださった、運び去ってくださったってことですね。一人の牧師がこの箇所から説教をして、その中でこんな思い出話を書いていたんですね。この人はまあスイスの牧師なんですけど、幼かった時にその人の家は非常に貧しかった。ある時自分の村にサーカスがやってきた。それを見に行きたくてしょうがなかったんだけど、まあ家庭の事情分かってますから、子供ながらにもね、親にねだるわけにはいかない。そこで入れないことは分かってるんだけれども、その入り口近くまで行ってね、入っていく人をじーっとこう眺めていた。おそらくその顔があまりにもこう羨ましそうな顔をしてたんだと思うんですけれども、そしたら見も知らぬ一人の男が近づいてきてね、坊や見たいかいって聞く。うんと素直に答えた。するとその男は、じゃあ一緒においでと言って、彼の手を持って入り口を入場料払ってね、入っていって見せてくれた。そして牧師はこう言うんですね。自分はこのパウロの言葉を読んでいると、主イエスキリストが自分のそばに来てくださって、父なる神の前に出たいか、はい、私が払う、あなたの罪は許された、一緒に神の前に行こうと連れて行ってください、そういう光景を思い浮かべざるを得ないのですって書いてあるんですね。これが信仰による義認っていうことですね。私たちには何の価値もない、私たちが何かをしたということは全くない、ただただイエス様にが私たちのところに来てくださって、私たちのためにその全ての借金を背負ってくださって、支払ってくださって、私たちを神のもとに連れて行ってくださったっていうことですね。皆さんは北海道家庭学校っていう施設があるの聞いたことあるでしょうかね。自立支援、児童自立支援施設って法的にはね言われてるみたいですけど、法を犯した少年たち、非行少年たちをと生活を共にしながら、教育と自立を目指している、いわゆる少年院とは違うんです。 ですね、鉄格子とかそういうのはないんです。生活を共にしながら、これは同志社で、同志社大学で新島城の教えを受けた富岡浩介という人が初めて、まあ、今にこうずっと伝わっている、キリスト教の施設なんですけど、その学校の5代目か6代目かの校長であった谷正恒っていう先生がね、こんな言葉を書いているんですね。それを最後に紹介したいと思います。人間と人間とが正しく理解し合うということはほとんど不可能だと私は思うのです。誤解されてバカにされると悔しいのです。過小に評価された屈辱に耐えられないのです。買いかぶられてもつらいものです。身の置きどころのないほど苦しいものです。人間の世界に相互の不和と不信が絶えないのはそのためです。しかし絶対者の前では私たち一人一人そのすべてが過不足なく見据えられているのです。深い恥じらいとともに限りない安堵があるのです。へりくだった思いとありのままを許されている喜びがあるのです。信仰は全く矛盾したこの二つを固く一つに結ぶのです。素晴らしい信仰の言葉と思うんですね。世の中に生きてるとなかなか人に、理解してもらえない、ね、評価してもらえない、あるいは人からの不信にね、こう耐えられない思いがする、そういうことありますね。逆に買いかぶられてもちょっとね、困ると、ね、この谷先生という人はね、やっぱりこう立派な生き方をしてした人ですからね、人々からやっぱ愛の人みたいにね、買いかぶられるようなことがきっとあったんだと思いますけど、それは本当に苦しいと。しかしそういう苦しさの中でこの人が知っているのは、神様が見据えていてくださるということだと。神様がしっかり見ていてくださる。その時これまず第一に感じるのは、本当に恥ずかしい、その恥ずかしさですね。恥概念って言ったらいいんでしょうかね。恥ずかしい極みといっても屈辱の極み、全部がもう神によって見られてしまうわけですからね。誰にも隠しているようなそういう思いまで含め全部が見られる、それは恥ずかしい屈辱の極みなんですが、しかし同時にその恥ずかしさの中で深い安堵があるっつって、許されている喜びがある、許されている、覆われているということですね。自分の恥ずかしさを持っていっていただいた、ね、どっかにもう恥ずかしさがどっかに行ってしまった、それはキリストの恥の中に持っていかれたということですね。パウロはそのキリストの恵みを語ってやまないのだということですよね。神様によって覆われるってそういうことだ、信仰によって義としていただけるってそういうことだ。皆さん、その両方が固く一つに結ばれる、それが信仰だ。これは本当に大事な理解だと思いますね。私たちは自分をこう見てみれば恥ずかしいことがいっぱいあるかもしれない、人からこう、ね、隠したい、見て見られたくないとかあるかもしれない。でも神の前で私たちは少しも恐れる必要はない。たとえ問題があって何か罪に陥っても必ず立ち戻ることができる。何度でも何でも神様は許してくださる。そうやって私たちの罪を覆い続けてくださるんですね。それが信仰による義だから、私たちは共にそこに立ち続け生き続けることができるということをしっかりと受け止めて感謝してですね、そこから離れることなく歩み続けていきます。お祈りをします。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。